皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。いかがお過ごしでしょうか。8月23日水曜日ですね。雨の音が結構ね、聞こえるかと思うんですけれども、と同時にマンションの館内放送が始まってしまいました。何かな。ちょっと聞こえたかもしれないんですが、すいません。このまま進めますね。今日午後2時から、民防医訓練というのがあるという放送なんですけれども、韓国ではあるあるで、日常生活の中でね、まあ、一応停戦中の南北、停戦中の国家ということで、非常事態に備えて20分ぐらいこのサイレンが鳴ったり、それから信号が止まったりする、訓練が定期的にあります。で、近くの決められたところに避難する練習をしたり、避難は実際にほとんどしないんですけれども、あるいは放送終わりましたね、すいません。車の運転中だったら信号が、ね、止まってしまうので、そのまま道路でストップ状態20分っていう、昔は初めて運転中に、交通信号が止まって、この民防医訓練って呼ばれるこの民防医訓練というのが始まった時にびっくりしたんですけれども、あるんですね今でもね。サイレンが鳴って、とりあえず日常をストップする、非常事態に備えた訓練というものが定期的にあります。それからこのマンションの中に、こうやってアナウンスが聞こえてくるっていうのも韓国ならではではないのかなと思うんですが、これね、リビングの壁にステレオが最初から取り付けてあって、どんな集合住宅にもあるんですね。で、これをボリュームを調節したり、こう電源を切ったりというのは一切できないんですよ。で、重要な、案内がある時にこうやって放送されるんですが、ほぼ毎日 1回ぐらいは放送があるっていう感じですね。例えばエレベーターの点検が何時から何時までありますとかね、そういうことから、アパートの役員を選ぶ選挙ものがありますみたいなことまでいろいろあるんですけれども、今日のは結構大切な内容でしたね。はい、それも韓国ならではではないかと思います。雨が降っていてとっても涼しい朝です。24、5度かな、今日水曜日ですよね。で、今日はね、朝から夫が北海道へ旅立っていきました。もう遠足に行く小学生のような感じで、1週間ぐらい前からもウキウキワクワク、お願いした家事は何でも瞬時に処理してくれるっていう感じで、ゴルフの、ね、仲間と、北海道3泊4日のゴルフ旅行なんですけれども、初めて北海道ということ、それから初めて日本への、ゴルフパッケージ、ゴルフだけが目的 のゴルフ旅行ということで、家族に少し後ろめたいのか本当によくしてくれました。はい、そうやってウキウキ旅立ったんですけれども、すいません、さっき韓国でのこの民防医訓練、この訓練のことを、言い間違えました。民防衛と読むんですね。民防衛訓練と呼んで、今日行われるんですけれども、今ね、正式に調べてみると、敵の軍事的侵略または天災などによる財産あるいは人命被害を最小に抑えるために民間人によって実施される非軍事的防衛行為のことを言うということで、結構その歴史は長いんですね。大韓民国民防衛隊という民間防衛組織もあったりして、とにかくその訓練が今日あるという放送だったんですが、民防衛訓練、韓国に旅行に来ていて突然サイレンが、空襲サイレンのようなサイレンが鳴ることがあるんですけれども、あまり驚かないようにしていただきたいと思います。はい、夫はね、仲間と一緒にゴルフ旅行、北海道いいですよね。私も北海道一度しか行ったことないんですけれども、本当にウキウキワクワク、荷物を詰めてゴルフクラブを全て持って飛び立っていきました。楽しい時間に、なってほしいなと思うんですけれども、美味しいものもたくさん食べて、またお土産話を皆さんとシェアしたいと思います。あとね、何の話を今日しようと思ったのかな、 週末お姑さんのことでちょっとねびっくりしたんですけれども、皆さんはどうなんだろう。もうそろそろアラフィフだったら子供は少し手が離れたけれども、介護とかね、お年寄りの両親の介護とか気になる年頃ではないかと思うんですが、私もまさにそうで、今お姑さん塩もにって韓国語で言うんですけれども、80代半ばなんですが、そろそろ地方症が始まっていてね、先月からもう一人で暮らせない状態と判断されたんですね。で我が家に来るのは昔だったら当たり前だったんですけれども、一人息子ですので、私の夫がでも遠すぎるということと、近くに娘が何人か住んでいるということで、今は娘の家でお世話になっているんですね。で、私も申し訳ないなと思って、お金を送ったりいろいろ物を送ったりしているんですけれども、でもね、とうとうこう下の世話が必要っていうか、ちょっと失敗するようになってきたみたいで、もちろんそういうおむつみたいなものもつけているみたいなんですけれども、すいません、今日は途中で邪魔者がたくさん、さっきは案内放送、今は娘が大きな音を立てながら玄関から入ってきたので一旦中断しましたが、そうなんです、お年寄りの介護もう気になる年頃ですよね。で、うちの夫とか結構今若い世代はそういうシルバータウンとかね、老人ホームみたいなところ、いいところを探してみてはみたいな考えなんですけれども、やはりお姑さん自身が、昔の世代ということで、もう死んでも死ぬまでそういうところには入りたくないっていう考えなんですね。で、そういうところはオバステ山みたいな考えを持っていて、自分は何があっても、いくら高級とかであってもそういうところには入らないって言い張ってる状態で、もうみんなね、夫もそうですが、義理のお姉様たちも頭を抱えている状態です。で、この介護が続くとね、本当に家族にとっても大きな負担になりますし、家族関係にももうちょっとギクシャクしちゃうかなっていうことで、私も一人しかいない嫁なので、どう出ていけばいい、どのように発言してどのように意見すればいいのか本当に迷うところです。子供がね、手が離れたと思ったら、こうやって、また新しい課題というか親の介護の問題が出てくるんだな、アラフィフって本当に大変な世代だなと実感しています。はい、あと週末にね、先週実はちょっと体調を崩していて、胆石が あるっていうことはもう分かっていたんですね、何年か前の人間ドックで。で、ちょっと油物とかお肉とかを食べ過ぎたのか、旅行とかも重なりましたしね、胆石の痛みが出始めて、もうこれはやばいと思って病院に行ってきました。はい、でも本当に私病院嫌いで、なかなかね、痛くてもあまり病院には行かないんですけれども、とりあえず CT を取って今結果待ちなんですけれども、できれば手術なくこの胆石をコントロールしたいなといろいろね勉強しています。で、健康管理の一つとして、野菜ジュース、果物と野菜のジュースをヒューロム のスロージューサーでね、本当に長いことを続けている習慣の一つなんですが、ずっとジュース絞りをしているんですが、最近忙しくて本当にサボり気味だったんですね、ここ1ヶ月なので、今朝またリールにもあげたんですが、今日から毎日ジュースを絞るぞという意気込みを込めてアップロードしました。はい、やっぱり自分のね、健康管理って自分しかしてくれないじゃないですか。家族のケアは私がするけど、家族はママのケアはしてくれないので、本当に、自分のケアは自分でちゃんとしないといけないなと思いました。自分をね、自分の体を愛する、ちゃんとね、自分のために時間と労力を使うっていう、そういうマインドで、この習慣を続けていきたいと思います。周りには本当にね、健康を気にしているアラフィフの友人が本当にたくさんいて、特に運動ブームとかすごいですね。最近韓国で、ボディープロフィールっていう写真を撮るのが大流行していて、私の友人も、先月ボディープロフィールを撮ったって写真を送ってきたんですが、もうびっくり仰天のプロポーション、シックスパックって言って、ほらお腹に、6つに分かれた腹筋を作って で、ほぼセクシーなトレーニングウェアとか水着とかでスタジオでボディープロフィールっていう、写真を撮ってもらうんですが、皆さんねそれをインスタグラムとかに上げるんですよ。すごいなと思います。でフィットネスセンターに行っても本当に、毎日、50代60代70代もね一生懸命運動されていますし、最近若い人も本当に筋肉をつけるということ、痩せたいじゃなくて筋肉をつけるということに、すごく関心が高まっているなって感じますね。うちの娘も毎晩筋トレとかやってますし、中学生の娘ね、昨日は24階なんですが我が家24階まで階段で上がってきてました。とりあえず太ももにもふくらはぎにも、もちろん腹筋もそうですけれども、形のいい、おしゃれな筋肉が欲しいということで、そうか最近のトレンドは筋肉なのかということで、私も、はい、頑張ろうと思っています。はい、で今日ね妹に、神戸にいる妹とかお姉ちゃん、姉がいるんですけれども、たまにね私が、日本に帰るときに買って帰るものがあるんですね。で、何を買って帰るのかっていうアイテムについて紹介したいと思うんですが、韓国の薬局グッズなんですね。韓国の薬局でしか買えないものを紹介したいと思うんですけれども、3つ4つ紹介したいと思います。で、韓国の薬局って結構面白いアイテムたくさん売っていて、やっていうね看板、やっって薬のことはやっと発音するんですけれども、一文字ですね、やっ、看板を見かけたらぜひね韓国旅行にいらっしゃった時に入って、見ていただきたいんですけれども、まず私が買って帰るものは虫下しの薬なんです。これってびっくりされるんですけれども、韓国ではね年に2回、虫下し、クチュンジェって呼ぶんですけれども、クチュンジェ、虫下しの薬を子どもから大人まで、飲む方が望ましいというふうに言われています。で、昔はもっとね、すごかったらしいんですが、最近はもう意識している人だけの間で当たり前の習慣みたいになっていて、私は夫の家族とか私の周りの友人もみんなきちんとこの虫下しっていうのを飲んでいるので、私も定期的に家族全員で飲んでますし、日本にねなかなか売っていないと手に入らないと聞いたので、日本の家族の分も買って、帰ることがあります。で、韓国の薬局で虫下しクチュンジェってものすごく安くて、100円ぐらいで買えるんですね。1人分100円、2粒入っていて100円なんですけれども、で生後6ヶ月ぐらいかな、1歳ぐらいの赤ちゃんから大人まで、飲める安全なものということで、普通にね、皆さん飲んでるんですけれども、やはりサンチューとか野菜を生でこうお肉とかに巻いて食べる文化があるので、そういうことからなのか、あと寄生虫に対してすごく関心が高いので、体の中に寄生虫がいることはとにかくあまり良くないということで、いろんな病気のね、がんをはじめいろんな病気の原因になるっていうことも一時すごく主張をされていた時期もあったりして、最近は YouTube とかでね情報もあふれているので、勉強をして飲んでいる方が周りに多いですね。はい、私も虫下しすごく、タブレットを2粒飲むだけなので、少なくとも年に1回あるいは半年に1回家族みんなで、飲むようにしています。韓国では、お刺身とかね、私が先週食べたカンジャンケジャン、カニのお醤油漬けとか、あとお刺身でしょ、あと生野菜とか、あとそうですね、そんなもんかな、お寿司とかね、そういうのを食べた後虫下し を飲んだ方がいいよってアドバイスしてくれる人も結構周りにいたりして、私もすっかり、そういう部分では韓国人になってしまっているようで、必ずね、お刺身とか食べた後は、虫下しを飲むようにしています。年に2回ぐらい飲むことが、おすすめと薬剤師さんにも言われました。 あとね、これは私が愛用しているものなんですけれども、薬局専用のシミが薄くなるクリーム、薬局でしか売っていない、薬品扱いのシミ取りクリームを愛用していて、今度ね、母に買って帰ろうと思っているんですね。今愛用しているものがものすごくいいので、これは韓国の美容家のお友達に紹介されて使い始めたんですけれども、さすが薬局専用ということで、オンラインとかでも売ってなくて、で普通にオリーブヤングとかにも売ってないので、本当に薬局だけで流通されているシミ取りクリーム、それもおすすめしたいなと思いました。あとそれ以外に漢方系のパウチに入っている飲み物ですね。で風邪薬 としても1回1回飲めるパウチに入った漢方系の風邪薬とか三和茶とか、あと疲労とかにもいい高麗人参が調合された漢方茶とかがパウチで一袋ずつ、結構手軽でね、一袋2、300円とかで、売られているので、そういうのもちょこちょこ母に買って帰ったりするととっても喜ばれます。旅行の途中でちょっとね、具合悪くなっちゃったとか、ちょっとね、体力消耗しちゃったっていう時に、薬局に入ってそういう漢方系のパウチ入りのドリンクっていうのを飲むのもいいんじゃないかなと思います。私は風邪薬、ちょっと風邪っぽいかなっていう時は薬局で温かい瓶に入った三和茶を買って200円ぐらいで買えるので、その場で一気飲みしています。温かい瓶にね、入っているものが必ず薬局には売っています。あとね、それ以外喜ばれるものは漢方薬剤が染み込んだシップですね。これは母にものすごく喜ばれるので、たまに買って帰るんですけれども、薬局に行ってそういうよもぎとか漢方薬剤がこうしっかり入っているシップをね、買って帰ることがあります。母曰くものすごくいいらしいので、私はあまりシップ貼らないのでよくわからないんですけれども、そんな感じですね。あとシップで思い出したんですが、生理用のナプキンも昔買って友達にプレゼントしたらすごく喜ばれて、普通のナプキンではなくて、韓国の薬剤、ヨモギをはじめとするそういう漢方薬剤がこう入っている、多分ナプキンに使い捨てナプキンなんだけど、そういう漢方薬が素材にこう染み込んでいるような、で膣にいいというか優しい、漢方系のナプキン、これは多分ねオリーブヤングとかでも売っているんですよね。主にヨモギ系が多いです。そういう生理用のナプキンをプレゼントとして買って帰ったこともあります。あんまりねポピュラーじゃないアイテムなんですけれども、密かに私はこういうものをちょこちょこ買って、プレゼントをしています。とっても喜ばれることが、多いですね。もし興味ある方は参考にしてください。はい、ということで今日は薬局で、しか買えない、薬局で買える、喜ばれるアイテム、私が愛用しているアイテムということで、紹介してみました。またね、具体的な写真付きの情報は後で、時間がある時にノートでも書いてみたいなと思います。はい、ということで雨の韓国ですが、皆さん今日もどうか自分の体を大切にご自愛しつつ健やかにお過ごしください。韓国より野良でした。감사합니다。